6月に入りました。今日は第1週の日曜日、終日でございます。2023年もこれで5ヶ月を私たち過ごしたことになります。1年の半分のほんの少し手前でありますけれども、この辺りでこの教会の暦というものと春夏秋冬、この季節の移り変わりというのを照らし合わせて、私どものこの1年の時の移り変わりというものを見てみたいと思います。教会の暦の始まりは太閤節、アドベントから始まります。季節は冬ですね。年末にクリスマスを迎えまして、そして年が明けますと、今度はキリストの受難を覚える季節へと移っていきます。四旬節、そんなふうに日本語では呼んでおりますけど、四旬節の始まりの頃、どうですか皆さん、季節感はどんな感じでしょうか。まだちょっと寒いですよね。春の始まりよりも少し早めに四旬節というのがやってくる感じであります。四旬節が終わると、キリストの受難の時期が終わりますと、はい、そうすると今度はイースターになってまいります。この頃になると春本番でございます。まあ、イースターは春の始まりよりもほんの少し早めに来る感じなんですけれども、四旬節が終わると春本番になってきて、ちょうどその頃に主の復活をお祝いするイースターにへとこうつながっていくわけであります。そして復活節、この季節をしばらく過ごしていくうちに初夏に差し掛かってまいります。少し汗ばむような季節になってまいりますと、教会の暦は何だったでしょうか。はい、数週間前に私たち迎えましたけれども、聖霊降臨日ですね。ペンテコステの日がやってまいります。だいたい5月の終わりから6月の初旬にかけまして、ペンテコステがやってまいります。まあ、こんな感じで四季の移り変わりとともに、私たちは教会の暦をここまで過ごしてきたわけであります。ペンテコステに聖霊が現れました。で、これによって父なる神、子なる神イエス・キリスト、そして最後に聖霊なる神様が全部出揃ったことで、三位一体の神が揃ったわけであります。それで今日の教会の暦は三位一体主日という名前になっております。で、ここからはですね、今度の日曜日は聖霊降臨後という季節に入っていくわけなんですけれども、ここからは主役は聖霊と教会です。聖霊と教会が主役になって、これからの教会の半年というものを過ごしていきます。ですから聖霊降臨後の終日というのは教会の半年、こんな言い方がよくされるわけであります。先ほど読んでいただいた第二朗読の第二コリントの一番最後の部分、これパウロがコリントの教会に宛てて書いた手紙の締めくくりなんですけど、そこに書いてあった言葉、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。 このフレーズは礼拝ですとかクリスチャンの集会の終わりの時に牧師がこれを祝祷というふうに言ってよく唱えますので、皆さん方も聞き覚えがあるかと思います。パウロが使ってるんですね、この言葉。パウロが使ったこの言葉を私たちは礼拝で祝祷の言葉として用いているんです。ということはですよ、パウロの頭の中にはもうすでに父と子と聖霊、この三者が一体となっていたということですよね。この頃まだ三位一体なんていう用語はありません。考え方としてパウロの頭の中にはもうすでにそれがあったんです。でパウロの時代というのはイエス様と一緒に活動した12人の弟子たちの頃とさほど違いません。同じ同世代の人たちでありますので、まだイエスが、天に帰ってからさほど経過していない、せいぜい、数十年程度しか経っていない頃です。そんな早い時期から主イエスキリストの恵み、神の聖霊の交わりがあなた方と共にあるようにと言って、パウロは父と子と聖霊を一体としてもう捉えていたんであります。三位一体、これ神学用語ですが、もうすでにこれは日本語にも定着している言葉ですけれども、これが成立していくにはまだあと数百年の時を経なければなりません。4世紀です、この言葉が出来上がっていくのは。ですから三位一体の理論というのがまだない時だったわけであります。そんな理論はないんだけれども、三位一体という理解はパウロが持っていた。こんな早い時期から持っていたんだ、改めて驚かされます。なぜかというと、なぜ驚かされるかというと、パウロという人はもともとユダヤ教徒でしたよね。ガチガチのファリサイ派、律法学者です。ユダヤ教徒は、ユダヤ教という宗教は言わずと知れた一神教です。一神教、ただ父なる神のみが神様なんです。三位一体という考え方はユダヤ教にはありません。ですからパウロはこれまで自分が信仰の基盤としていたユダヤ神学を壊したんです。壊してイエスのことをパウロは主、神、こう呼んだんです。ここには大きな飛躍があります。主なる神とは、先ほど教会学校の子どもたちにもお話しして、今日の創世記にもありましたように、もともとこれは天地創造の神様のことであります。私たちの命も含めて万物を作られた神様です。この唯一の神様だけなのです。ユダヤ教では、ユダヤ教の中にも救い主はあります。ただし神様とは別の存在です。ユダヤ教での救い主は神ではなく人間なのです。ですからパウロは明らかにユダヤ教の枠組みを飛び越えてイエスを主と呼んだわけであります。主イエスキリストの恵み、神の愛、 順番もパウロはイエス様を最初に持ってきてますよね。主イエスキリストの恵み、神の愛、最初に主イエスと呼んでいる。次に神の愛、完全にユダヤ神学をはみ出しているわけであります。このようにパウロにあってはユダヤ教の枠を飛び越えてイエス・キリストを理解しているわけですが、同世代のイエスの他の弟子たちはどうだったでしょうか。彼らもイエス・キリストを救い主として受け入れてはいたんですけど、一体どこまでパウロのようにですね、ユダヤ教の枠を飛び越えてそれを壊して抜け出ることはできたでしょうか。ほとんどのイエスの弟子にとっても彼らにとってもベースはやはりユダヤ教なわけであります。ですからイエス・キリストを、主と先生という意味で主と呼んだりはしていましたけれども、天地創造の神と等しく見るということは大変難しかったことでしょう。今日福音書を見ていきたいと思いますが、マタイ福音書の一番最後のところのイエス様の言葉ですね。復活したイエスが11人の弟子たちに向かって、これから後をよろしく頼むと彼らに指示を出す場面であります。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るよう教えなさい。これをイエスの大宣教命令と呼んでおります。全ての民ですから、ユダヤ人だけではない、世界の人々へということですよね。教会は、キリスト教会はこの大宣教命令に従って神の言葉の伝道、救いの宣教をしているのです。そして相手は世界の人々です。世界の人たちにイエスの言葉を伝える。そしてここに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさいというイエスの命令の言葉が出ております。先ほども言いましたように、三位一体という教理が固まったのは4世紀です。これイエス様の言葉です。まだ1世紀の前半であります。そうした教理ができるずっとずっと以前、1世紀にイエス様の言葉としてこれがある。父と子と聖霊の名によって、ですからこの理解、この神理解というのはキリスト教にとっていかに大切か、いかに重要かが皆さん方に伝わると嬉しいなと思います。そしてイエス様の今日の締めくくりの言葉は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるでございます。いつもあなた方と共にいる。先週のペンテコステの説教でも、私はインマニュエルというヘブライ語の言葉を強調してお話をいたしました。インマニュエル、神様が私たちと共におられるという意味ですね。インマニュエル、このメッセージを今日私たちはイエスの言葉から直接受け取っています。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私はインマニュエルの神である。このように宣言しているのと同じです。宣言しているのです。そしてこれも ペンテコステの日にお話ししたことなんですけど、弟子たちへの最後のメッセージの中でイエスはこんな言葉を言ってましたね。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからだ。でこういうふうに言いました。こう言ってイエスが去った後は弁護者としての聖霊がやってくる、このように弟子たちに告げたのであります。今日のお話の冒頭で、これからの半年は教会と聖霊が主役です、こういうふうに申し上げましたが、今私たちが過ごしているこの時というのは言うまでもなくイエスが去っていった後の時代であります。ですから今は聖霊の時代なんです。けれどもこれは主イエスがいなくなったということではございません。主イエスキリストは聖霊として弁護者として今も今のように私たちと共にいてくださる。そのことがイエス様のご自身の言葉で約束されているのであります。そして聖霊は教会というこの世の器を豊かに用いて働かれるんです。父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい、このイエスの命令を聖霊が働く教会で私たちは実践しているのであります。神学者たちが激しい議論の末に出来上がった三位一体という神学の教理、これを待たずしてもうすでに最初から聖書の神は父と子と聖霊が一体の神様なのだということがはっきりしているんです。三位一体なんていう用語はなくともパウロのうちにはこれがはっきりしていた。またパウロはフィリピの信徒への手紙の中で、当時のキリスト者たちが歌として暗唱していた言葉を紹介しています。皆さん方も あれは聞いたことがあるな、思い出される方も多いかと思いますが、こういう言葉をも歌 の歌詞のようなものなんですけど、フィリピの信徒への2章に書いていますね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。信仰告白の歌です。神と等しいイエス・キリストということをこの信仰告白の歌の中ではっきり言っているのであります。教会が誕生してまだ間もない頃のクリスチャンたちが子なる神イエス・キリストのことを告白しているんです。そしてこの神様はかえって自分を無にしてしもべの身分になって人間になられた、そのような神様なんです。へりくだって人間になり、しかも十字架の死に至るまで従順な神様です。こういうふうに初代教会の人たちが信仰告白をしていた。これが今の時代 今日までそのまま伝えられ私たちへと受け継がれているんです。ですからこれからもこの同じ神様をこの歌に合わせて唱えながら信仰告白を続けていく、それが私たちに託されたミッションです。聖書から脈々と受け継がれてきた三位一体の神様をイエス様の命令に従って世の終わりまで伝え続けてまいりましょう。お祈りします。愛する主よ、父と子と聖霊として現れてくださった神様、どうかこの大切な神様の理解を私たちが保って世の終わりに至るまで伝え続けることができますよ。どうぞ私たちを用いてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。